それでは御言葉を味わっていきます。聖書を読みます。マタイの福音書15章21節から28節の箇所です。新約聖書マタイの福音書15章2017番は31ページになります。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れて、ひどく苦しんでいます、と言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来て、イエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時、イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。イエス様に願う題をつけました。短くこの箇所からですね、味わいたい、聖餐式とともに味わっていきたい箇所だと思っています。どうでしょう、今聖書を朗読させていただきました。最初に聞くと何かですね、いつもと違ってイエス様が冷たい態度をとっておられるように見えてしまいます。ですね、イエロの娘が病気だしにかけているというと、すぐに向かわれた。百人隊長が願えばですね、すぐにそちらへと。それに比べると何か冷たいような、そんな感じを受けてしまうのではないかと思います。最初からですね、イエス様に向かって女性は、主よ、ダビデの子よ、私は憐れんでくださいと叫ぶ、いや叫び続けるこの女性に対してイエス様をはじめとして弟子たちもみんな冷たすぎるんじゃないのかと感じてしまいました。続く23節では弟子たちは去らせてくださいと、後をついてきて困っているという感じで願っています。後についてきて叫んでいますと説明を加えています。叫び続けるのでうるさくてかなわないというような表現かと思います。そして24節ではイエス様もこの女性にですね、拒んでいるかのごとく言葉をかけます。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかしこの女性は去りません。諦めないんです。25節は23節の最初の憐れみを願うその言葉よりも、さらに簡潔に大胆に願っています。一言、25節、ひれ伏し、主よ、私をお助けください。この女性は自分が助けを願うべき相手を正しく知っています。そしてイエス様こそが自分が憐れみを願う相手である、ただ一人の願うべき相手であると信じている。それこそが簡潔な一言、主よの声に現れています。そして彼女は娘の悪霊を追い出してほしいとか、苦しんでいるので助けてほしいという言葉も付け加えません。ただ一言、私をお助けくださいと声を上げています。彼女の必死な心が見えます。イエス様ならば助けることができるとの信じる心が見えます。こんなにも必死にイエス様から目を離さないで叫ぶことができたならばと、私自分自身の信仰とこうつい比べても仕方がないのですけども、比べてしまった準備の時がありました。さて、心を向けて私たちが今よく聞かなければならないのは24節のイエス様の言葉です。もう一度読みます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の 失われた羊たち以外のところには使わされていません。イスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんとこう答えています。イスラエルの得た文字通り、イスラエル人ということです。失われた羊とは神様に愛されて選ばれているはずなのに、神様から離れてしまった滅びに向かっているイスラエル人、その人たちに神様のことをもう一度教え、滅びから救うことがイエス様がこの地上においてなすべきことだ、私の使命だと、そう言っています。それはまさにその通りです。ですから22節にイスラエル人ではないカナン人だとこう記されているこの女性の願いを聞くことは、私イエスの使命ではない、私の働きではない、この女性の娘を助けることはできませんと答えているのでしょうか。イエス様はこの女性の願いは聞かないというのでしょうか。憐み深い神である主イエス様はそのような方ではないはずです。いや、そのような方ではありません。この先の28節を見ればイエス様はこの女性に対して、あなたの信仰は立派ですと答え、あなたの願う通りになるようにとの答えを、言葉をくださっています。するとその時彼女の娘はすぐに癒されたのです。憐れみ深く全能の主であるイエス様、癒すことができる方、また自分がどのように動こうか働こうかとしているのも全てをご存知の上でこの女性の言葉をかけたんです。それがイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんとの言葉の背後にある憐れみ深いイエス様の答え、言葉のはずです。しかし26節でもイエス様にもう一度簡潔に、私をお助けくださいと願った女性に、聞きようによってはさらに厳しいとも聞こえる言葉を告げています。26節にある子供たちとはイスラエルへとその失われた羊たちおなじみでしょう。彼らに与えるべき恵みを彼らから取り上げてカナン人の女性に与えることはよくないというのです。しかもここでは子犬という言葉を使っています。人のことを子犬だと例えるのはひどいのではないかと思うのではないでしょうか。もちろんこれが犬とだけ表現されるのであれば、誰かが外国人である人に向かってイスラエルの神主を信じていないカナン人のことを侮辱して使った表現だ、犬と例えたと言えるかもしれません。しかしイエス様は子犬と言いました。それは侮辱した表現ではないでしょう。女性はイエス様のこの言葉を聞いた。主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと答えています。これは子犬とは恵みを分け与えてもらえる、主人が愛情を注ぐ子犬ですと理解できます。大切なのはこの女性がパンくずをいただきますと告白をしていることです。一番大きな恵みをパンと捉えるならば、パンくずは本当にこぼれ落ちた小さな恵みと言えるでしょう。しかしイエス様がくださるなら、その本当に小さなパンくず一かけらで娘は助かるのだとこの女性は信じたのです。自分にしますが思うのです、イエス様は最初からこの女性を助ける、そしてこの女性の必死さ信仰を見抜いておられる。でも最初に願う一言だけで助けるのではなく、この女性の中にある信仰の深い部分を、信仰の言葉を引き出すようにと彼女を導かれていたのです。パンくずのような小さな恵み、小さな祝福でもイエス様からいただけるならば、 娘は癒される、助けていただけると、この女性が信じたことをイエス様が明確な言葉にできるようにこの女性を導かれたのです。イエス様は娘を癒されるだけではなく、この女性の信仰を確かなものとし、神の御国へと入ることができるように成長させてくださったのです。アンクズと答えましたが、人かけらはこの娘にも母であるこの女性にもイエス様の祝福は大きく与えられたということです。願わなければ実現しない、恵みを受け取ることはできない。そして私たちは今も諦めずにイエス様に願い続けるということを今日身につけていきたい、身につけていきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。知恵と力に満ちた主よ、あなたのお名前を褒めたたえます。この教会で愛する兄弟姉妹、子どもたちとも一緒に礼拝できますことを本当に感謝します。こうして礼拝できることは喜びです。感謝します。あなたは私たちに心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛せよと命じられました。この命令を守ることで、また共にこの命令を守る神の家族がこうしていてくださることで、私は今日もこの週の初めの日に喜びを味わうことができていますから感謝をします。礼拝に招き導いてくださっている聖霊様に感謝します。ありがとうございます。あなたに心を注ぎ出して祈り求めます。どうぞ今週の歩みを、幼子から大人に至るまで、朝に夕に、あなたにある喜びと平安を与えてください。導かれ、あなたの御言葉に従って歩みます。この祈り、私たちの救い主である、慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して、心から信じて、また期待をして祈ります。アーメン。御言葉に応答してしばらく一緒にお祈りしていきましょう。